知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。地震に備えて今一人一人にできることを考えます。突然大きな地震に襲われた時、私たちは適切な行動が取れるでしょうか。地震によって多くの人々の大切な命と貴重な財産が失われることがあります。地震発生時の行動に関するあるアンケート調査から、地震の直後火の元を確認すると回答した方が多く、身の安全を図ると回答した方が少ないことが分かっています。地震が起きた時は何よりも自分の命を守ること、そして怪我をしないことが大切です。緊急地震速報を受けたり、地震の揺れを感じたら、まず身の安全を最優先に行動しましょう。火の始末は揺れが収まってから行います。現在の都市ガスやプロパンガスは震度5程度の揺れを感じると自動的にガスの供給を遮断するよう設定されています。また石油ストーブなどにも耐震自動消火装置を備えたものが普及しており、使用中の器具から出火の危険性は低くなっています。万が一出火した場合でも落ち着いて対応すれば、揺れが収まってからでも十分に消火することができます。激しい揺れの中で慌てて火を消そうとすると転倒したり、鍋のお湯をかぶるなど怪我をする可能性があり、その後の避難や隣近所で協力して行う救出・救護活動などの重要な行動に速やかに移行できなくなります。地震、その時取る10のポイントをご紹介します。揺れを感じたり緊急地震速報を受けた時は、身の安全を最優先に行動します。丈夫なテーブルの下や、物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない空間に身を寄せ、揺れが収まるまで様子を見ます。マンションなどの高層階では揺れが数分続くことがあります。大きくゆっくりとした揺れにより家具類が転倒落下する危険に加え、大きく移動する危険もあります。次に、落ち着いて火の元の確認、初期消火です。火を使っているときは揺れが収まってから慌てず火の始末をします。出火したときは落ち着いて消火します。慌てた行動は怪我のもとになります。屋内で転倒や落下した家具類やガラスの破片などに注意します。瓦、窓ガラス、看板などが落ちてくるので外に飛び出すことは危険です。揺れが収まった時に避難ができるよう出口を確保します。屋外で揺れを感じたらブロック塀などには近寄らないでください。地域に大規模な火災の危険が迫り、身の危険を感じたら一時集合場所や避難場所に避難します。沿岸部では大きな揺れを感じたり津波警報が出されたら、高台などの安全な場所に素早く避難します。正しい情報、確かな行動が大切です。ラジオやテレビ、消防署、行政からの正しい情報を得ましょう。我が家の安全を確認後、近隣の安否を確認します。そして、協力し合って救出救護。倒壊家屋や転倒家具などの下敷きになった人を近隣で協力し、救出救護します。避難が必要な時には、ブレーカーを切り、ガスの元栓を閉めて避難します。ここでは地震に備えて今一人一人にできること、特に地震発生時に覚えておきたい10のポイントをご紹介しました。 消防署の方に消防車の出動情報の確認の仕方、また警察署の方に警察署にまずは気軽に相談してくださいという話と、自転車の事故についてアドバイスをいただきました。それではご紹介します。
よく家に出たり街を歩いてたら、消防自動車が走っていったけども、家の近くで火事が起きてないか心配なんやけども、どこで火事が起きてるか知る方法がありますかというお問い合わせがありました、はい、そういう場合はですね、奈良市消防司令センターのテレフォンガイドというのがありまして、電話番号は074235局の2999、こちらの方にお電話していただけましたら、火災等の災害がどこで起きているか、または建物が燃えているのか、あるいは救助出動なのか、そういったこともテレフォンガイドでコンピューターの音声で教えてくれるようになっています。またインターネットまたはスマートフォンからは奈良市消防出動情報という形で検索していただければ、ホームページの方で火災や消防隊が出動している場所や内容について確認することができるようになっています、はい、
やはりこういった内容のご質問は市民の方々持っていらっしゃるんですね。
そうですね、よくありますね。ただなかなかそういう情報を得る方法を、ご存じないという方も、いらっしゃいますので、ぜひ電話あるいは、インターネットを活用して、確認していただけたらなと思います。決して119番して今火事はどこですかということだけのないようにご注意いただきたいと思います。
わかりました。
住宅用火災警報器というのがですね、設置が条例で義務化されてからもう10年以上経過しておりますので、そろそろ取り替えの時期になってきていると思いますので、ぜひ住宅用火災警報器の交換、あるいはまた設置されて、おられないご家庭にありましては、寝室あるいは寝室が2階にある場合は、階段の一番高いところですね、2階の階段の頂部、こういったところに、必ず、設置、していただきたいと思います。
設置のポイントがありそうですよね。そのあたり教えていただきたいんですが。
そうですね、壁からは離して60センチ以上離していただいて、なおかつ天井から60センチ以内に高いところに設けてください、はい、でないと煙というのは、高いところから蓄積していきますから、低い場所に設置しても作動するのが遅れますので、必ず天井面に近いところに、設置していただきたいと思います。
それでは機種によって煙に反応するものとかいろんな種類があるんでしょうか。
はい、煙式とそれから熱式というのがありまして、寝室あるいは階段に取り付けるものについては煙式を必ず設置するようにお願いしたいと思います。それからお台所につきましては、これは義務ではないんですが、努力目標ということでつけていただくようにする方が良いということで進めているんですが、これにつきましては熱式の住宅用火災警報器を設置していただいた方がいいと思います。はい、
やはり寝室そして階段というのがポイントになるんですね。
そうですね、設置の目的というのが火災による逃げ遅れを防ぐということですので、火災の逃げ遅れのは夜、寝てる時に、火災に気づくのに遅れて、逃げ遅れるということが多いですので、寝てる部屋の寝る部屋の寝室ですねの、まあ、寝てる時は体が一番床の近くにありますから、煙が入ってきても分かりにくいということがありますから、天井付近に、それから階段については避難する場合の避難経路あるいは階段が上がってくる経路に当たりますので、なるべく早く気づくためにということで、階段の頂部につけてくださいというふうになっています、
は
い、
なるほど、それぞれちゃんと意味がある。それを知るとまたつけなければって思いますよね。
そうですね、はい、火の用心どうぞよろしくお願いします。
警察というのは、まあ、近寄りがたいものっていう皆さんのちょっと認識があると思うんですけども、今はもうそういうものでなくて、気軽に相談していただけるようなそういうところになっておりますので、また何かありましたらすぐにどんな小さいことでも構いません。そういう小さいことが大きい事件に発展することもあるんで、すぐに相談できるようにしていただけたらなとは思いますので、何かありましたら最寄りの交番か警察署、絶対人いますので 相談に来ていただければ助かるなと思います、まあ、高齢者もそうですし、子どもに対するその事故、自転車に対する事故がちょっと多くなってきてますんで、自転車の事故に関しては今まあ各都道府県でも自転車に対するその指導とまあ取り締まりというまでもやってるんですけども、そういうのを強化していってるところなんですけども、まあ無灯か、まあ電気つけてなかったら歩行者の人から見えないとかありますし、そのまあスマートフォン、まあヘッドホン、まあ子供はそんなにあんまりないと思うんですけども、無茶な運転も多いですし、まあ自転車の事故でよく新聞でも取り出されているように、人身事故に発展して、そのまあ損害賠償とかの話もなってますんで、その子供に対するその自転車の乗り方っていうのをちょっと親御さんからもちょっとちゃんと指導できるようにしてほしいなと思います。うちの方も小学校に赴いて、その自転車の乗り方の講習とか、そういうのも交通課の方でやらせていただいてるんで、まあそれを、まあきっかけにちょっとまた、まあ親御さんの方も気をつけていただけたらなと思います。
ここでは消防署の方と警察署の方に防災防犯についてのアドバイスをご紹介していただきました。災害時の炊き出し準備についてです。日本災害救援ボランティアネットワーク理事の奥田和子さんの記事からご紹介します。災害時の炊き出し準備はできていますか？災害時、電気、ガス、水道が止まった場合、家庭ではカセットコンロとお鍋でご飯を炊くことになります。炊飯器のように目盛りがなく火力の調整も必要ですが、皆さんはご飯を炊くことができますか？全国無洗米協会の調査では、自動炊飯器でなくお鍋とカセットコンロでご飯を炊くことができますかという質問に対して、炊けると答えたのは50代で 33%、 年齢とともに少なくなり20代ではわずか 12% でした。これでは災害時にご飯を炊くことは相当難しいと推察されます。できれば日頃から家庭でコンロとお鍋を使ってご飯を炊く練習をしておきましょう。また、例えば避難訓練では各自が持ち寄ったお米を実際に炊いてみると、初めてご飯を炊くということが現実味を帯びてきて、様々な準備不足や課題が見えてきます。岩手県のある栄養士さんのリポートに、被災直後は食材が手に入らなかったとあります。被災者に温かいご飯を食べさせてあげたいという思いが実現しにくかったのは、肝心のお米が入手しにくかったからです。お米ばかりでなく、米、水、釜、かまど、燃料の5点セットがないと残念ながらご飯は炊けないので、避難所に備蓄が必要だと気づきます。ご飯を炊いた経験がないと、いざという時に慌てることになるので、今から訓練しておき、誰もがご飯を炊けるようにしたいものです。次に、釜でご飯を炊き、おにぎりを作る訓練についてです。避難所には、お腹を空かせた人々が集まってきます。仮に700人ぐらいだとしましょう。一人におにぎり1個として700個必要です。お米 100g を炊くと、ご飯はお米の2倍の 200g になり、大きめのおにぎりが1個できます。避難所に5升炊き、7.5 キロ炊きの釜と LP ガスが備蓄してあるとしましょう。これを使って、米の量とできるおにぎりの個数を考えて、早速ご飯を炊くことにします。米と水を計算し、米を洗います。米と水の分量は間違いやすいので注意しましょう。また忘れそうなのが、お米を水につけて給水させることです。普段は自動炊飯器がすべてやってくれますが、お米は乾燥しているので、炊く前に水につけておくことが大事です。水量は洗った米が浸かる程度で十分です。その後、米をザルにあげて水を切ります。無洗米の場合も同じようにします。そして5升もの大量のご飯を炊くときは、普通の炊き方ではなく湯炊き法で炊きます。加熱が均一で炊きムラがなく美味しく出来上がります。 先に測った水を釜に入れて蓋をして沸かします。沸騰したら水切りをしたお米を一気に入れて蓋をします。5分したら加熱ムラができないように木のしゃもじや束ねた菜箸、大きめのすりこぎなどでかき混ぜ、再び蓋をして加熱を続けます。吹きこぼれそうになったら火力を弱めます。水がない状態になったら火を止め蒸らします。蒸らし時間はお米5升の場合はおよそ15分から20分程度です。これがご飯の湯炊き法です。その後おにぎりにしますが、炊き上がったご飯を清潔に握る方法は東日本大震災の記録から学びました。茶碗や大きめの湯飲みを並べ、内側に少し大きめのラップを敷き、そこにご飯を入れて押し込み、ラップの四隅を集めて手に取り握ります。塩味をつけたい場合は米の 0.5% 程度の塩を入れて炊くと、ご飯を炊いた後で塩をつけるよりも均一に程よい塩味のおにぎりができます。塩味のほか、ふりかけもおにぎりの味付けに大いに役立ったようです。ご飯を炊く上で大切なことがまだあります。ご飯を炊くときは周囲の状況や空気を読んで安全を確かめてから取り掛かりましょう。発災直後は炊き出しが不可能な環境になっている場合があるからです。例えば災害が地震であった場合、発生直後は比較的余震が多発し、地割れや火災が発生しやすいので避けます。また発災直後72時間は人命救助を優先します。人手が集まりにくい場合は避けます。津波などによる崩壊物や浸水のための安全が保てない場合は避けます。発災直後は衛生状況が不良なため感染症が発生しやすく、衛生状態の確保が確認できない場合は避けます。水道がストップした状態では手洗いができません。手洗いの水が準備されるまでは炊事を避けます。衛生状態が安定してから取り掛かりましょう。また強風、竜巻の発生が予測されているときは避けましょう。阪神淡路大震災、東日本大震災ではガスや水道が回復するまで長期間かかりました。その間、自衛隊をはじめ NPO、NGO、ボランティアがご飯を炊いて避難所の食事を支えました。被災者は温かいご飯とおかずというパターンの食事様式を強く望んでいたからです。これほど加工食品が氾濫していても、災害時に温かいご飯が食べたいという食文化は避けて通れないことを再認識しました。この現実を直視し、次女、共助、公助が共に力を合わせてご飯を炊くことに本気で取り組む必要があると言えます。ここでは災害時の炊き出し準備について、日本災害救援ボランティアネットワーク理事の奥田和子さんの記事からご紹介しました。
防災メモ。日常生活に欠かせない家電製品も地震の時には火事の原因になります。日頃から家電製品の近くに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセントの部分に水がかかると火が出る恐れがあります。またアイロンやドライヤーなど熱を出す電気器具はプラグをコンセントから抜いておきましょう。地震の際に落下してスイッチが入ってしまい火事になる危険があります。自宅から避難するときにはブレーカーを切ってください。電気が復旧したときに転倒した電気製品が作動して出火の原因になることがあります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、 再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。